今9月26日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハ&アク&オクレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
はい、ということでもう9月もね、後半というかもうすぐ終わりと、だいぶ涼しくなってきました。涼しい、過ごしやすい季節にね、急に1ヶ月で変わったというような感じですね。僕は夏にですね、8月にノコギリクワガタの結構大きいやつ捕まえたんですけれども、その子がまだ生きているということでですね、クワガタはこう種類によっては冬越すやつも結構あったりするんですけど、ノコギリはですね冬越さないということで早めになくなっちゃうんですけど、まだ、まあ、餌食べやすいように口元に垂らしてあげるとかですね、まあ、なんかこう介護的な飼い方をしているので長生きしてくれてるのかなと思うんですけれども、まあ、そういうのがね非常に良かったなと、まあ、僕のささやかな趣味ではございますということでですね、はい、皆さんは9月はどんな感じで過ごしてたんでしょうか。
はい、
はい、
ここにいるメンバープラス何人かでチーズフォンデュパーティーをしまして、
はい
はいはい、それがもう9月で一番大きいイベントでしたね。
あ、そうですか、
はい、
なんか結構大型な連休などもあったとは思うんですけれども。
そうですね、
はい、
まあ、この間4連休がありましたけど、はいはい、まあ、その一日一日を過ごしたという感じだったので、はい、あんまり僕個人は遠出とかはしてなかったですね。
そうですね、はい、まあまあ一番大きなイベントがパーティーだったと。
はい、チーズフォンデュパーティー。
チーズフォンデュパーティーだったと。
はい、
まあ何を隠そう、私もそこに参加していたんですけれども、
はい
はい、まあ多くの時間をパーティー中寝てしまっていまして、楽しかった記憶があまりないというところではですね。赤くんはパーティー楽しかったですか。
そうですね、まあ、作ったのが僕で、
はい、
すので、なんか、まあ、みんなが美味しい美味しい言って食べてくれたのが、
あ、まあ美味しかったですけどね。
あんまり食べ、なんか寝てたような気がするんですけどね。
食べてから寝た。
なんか みんなはたくさん食べてくれてましたね、とりあえず。
あ、ですか。クレルちゃんは楽しかったですか。
はい、楽しかったです。いろんなものを普段、
はい、
お店とかだとちょっとずつしか出ないので、フォンデュする側もされる側も、
あ、そうですね、はい、いろんなもの好き放題材料ね、はい、その場その場で、こんなんたこ焼きパーティーでこんなん入れてみたらどうやろうみたいな、いろんな実験遊びで盛り上がるみたいなのがあると思うんですけど、
そうですね、
ちょっとそれのフォンデュ版というかね、これをチーズにつけて、あ、うまいやんみたいな、覚えてるわ。途中からなんかスコンって終わってて、
なるほど、
まあ、これにはまあまあ事情がありましてですね、まあ、私は体質的にちょっとお酒がちょっと苦手なところがありまして、で、まあ、ちょっとは飲ませてもらってたんですけど、ちょっと飲んでる以上に来るなと、あ、なんでかなと、まあ、よくよく考えてみると、チーズフォンデュっていうのはチーズを白ワインで伸ばすというところがまず一つで、まあ、チーズを食べてるつもりがアルコールを摂取してたと。しかし、まあ、熱が入ってるからアルコールが飛んでるんじゃないかっていう話もあるわけですが、まあ、この気化したアルコールっていうのがまた一つね、厄介なものでございまして、ね、これをこう体、ね、部屋中に充満したアルコールが飛んだ空気をこう呼吸してるとですね、まあ、肺から摂取するアルコール、これがもうね、スコーンって脳みそまで届くわけですよね。ま
あ、全然盲点でしたよね。もうしっかりアルコールを飛ばしてるし、アルコールが弱い人も楽しめるだろうと思っていたら、空間にいるだけで電水して寝るという。あれ。
ね、ちょっとそこは夜店の甘酒ぐらい外でこう飛ばしてから飲んだら大丈夫なんですけど、やっぱ部屋の中でグツグツやっちゃうとね、あかんかったなと。
そう
ですような感じです
ね、はいはい、気をつけます。
ここで行きましょうということで、はい、そんな感じで今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によりまして皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンがですね、今日も情緒深い文章を書いてくれました。今日は大雑把にどんな内容なんでしょうか。
はい、今回はトンチで物事を解決するような話になってます。
ほう、トンチ、
はい、
トンチといえば、
トンチといえば一休さんとか、まあ、幼い頃に見た子供用の絵本で、はい、一休さんとかキッチョムさんとかっていうのがいましたね。僕はもうそういうのにすごい憧れがあるまま32歳になったんですけども、はいはい、ついに夢が叶った。
ああいうトンチを聞かす側になるのが、はい、まあ、夢が
そうです
だと、はい、でそれが叶ったと。
叶いました。
あ、おめでとうございます。ね、なんかまあまあで、読む朗読はあくあくんと。
そうですね。
トンチを聞かす側なんですか。
そうですね。トンチを聞かす側ですね。まあでも、はい、比較的セリフ量は少ないのかなと。
はい。
あ、でもまあ。こうして見たら同じなんですけど、はい、まあ、不思議と読んでいたら僕の方が少ない気がしましたね。
なるほど、わかりました。クレルちゃんは、
はい、ここ私は引き出す側です。
あ、なるほどね、
はい、
トンチを引き出すと、
はい、
ね、まあ、名脇役になるみたいなところですよね。
頑張ります。
主役を引き立てる、そんな、まあ、あんまりなんかこう言い過ぎてもおさらしていきたいと思います。
はい、
そしたらお願いします。
その場逃れの百球さん。
その場逃れが得意な百球さん、殿様がお願い事があるんだって。
どうしたの。
冷めたマックフライポテトが全然美味しくないからなんとかならないかだって。百球さんのその場逃れでなんとかできない。
よっしゃ、この百球さんに任しとき。ポクポクチーン、ひらめいた。古いマックフライポテトの5倍新しいポテトを混ぜ込もう。これでほかほかのポテトの完成だ。6本に1本たまに美味しくないポテトが当たってもなんとなく許せる感じになるよ。
すごい、百球さん天才。でもまだこの調子のお題があと99個あるの。
全部で100個、面倒。
私もそう思う。そんなにその場逃れ覚えられないし、百球さんあと99個をごまかすその場逃れを出してよ。
よっしゃ、この百球さんに任しとき。ポクポクチーン、ひらめいた。殿様には馬が出産しててそれどころではないと伝えてくれるかい。事情が事情だからきっと殿様も納得してくれるよ。
百球さんってばやっぱり天才ね。せいぜい1日しか持たないその場逃れ、明日になったらまた同じ質問をされると思うけど、その時にどうその場逃れをするか楽しみだわ。
慌てない慌てない、百休み百休み。
はい、ありがとうございました。そしたら感想の方いただきたいと思います。当番組プロデューサー中根さんでございます。お願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
その場は、ね、逃れて大好きですけどね。頭が良くなるってのはね、できないことですよね。それを、まあ、うん、ね、まあ、一休さんとかその辺に例えてると思うんですけども、
はい、
まあ、この辺 の、 やり取りっていうか、セリフとかその辺はもう抜群なんで、一つですね、作者にもですね、役者の方にもですね、課題としてですね、
はい、
陰に含む、
陰に含む、
陰に含む、はい、要は奥深くですね、
はい、
あまりにも深すぎないような、何か真意がここにあるぞというのをですね、含んだ文章、
うん、
でそれを、まあ、どう演じるかなんですけども、あまり深く作ってしまうと逆にラジオなんでね、
はい、
5分ほどのラジオでそれをこう聞き止めるというか、聞いてる本人もリスナーさんもわからないから、そこまで深くなくって、軽くここは何なんだろうとこうちょっと首かしげて後で考えれるという、そういう文章、これ難しいですよ。
難しそうですね。
それを演じるのも難しいと思いますけども、
ね、
まあはい、ずっとね、聞いてたらこういうような文章、同じような文章でもいいんですけども、どっかに含めるということで、
はい、
このままいけたら二人とも全然クリアしてしまってるんで、そういう案に含むとこね、そういうところを、どう演じるかと、また、作者の方も 難しいですけども、はい、期待してます。
まあ、先ほど作者は夢が叶ったと言ってましたが、はい、トンチっぽいだけで、
はい、
ただのトン何もうまいことかかってなくないっていう。
ただあの、はい、2人の朗読を聞いてると、うん、もう昔読んでた本の
はい、
本のトーンが再現されてるなって、
ね、
嬉しかったです。
なるほど、はい、ということで僕はトクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、来月10月なんですけれども、はい、10月はですね、昔の言い方でですね、神無月、または神無月と言います。まあ、割と有名な、ね、旧暦の呼び方からすれば有名なやつですよね。全国から八百万の神々がですね、島根県の出雲大社に行かれてですね、男女の縁を結ぶ相談とかですね、いろいろされるということでですね、集合すると。そしてその間はですね、各地の神社の神様がいなくなるので、神無月、神無月と。でその代わりに出雲地方では神有月と呼ぶような言い方がありますですね。そして出雲で集まった神様が、来年のですね、人々のご縁を決めていくというような日本神話の物語であります。そしてもう一つの説がありまして、神無っていうのはですね、能っていう意味があってですね、まあ、神様の月という、神の月、神様の月、神様を祀る月というような時でですね、まあ、あの収穫の時期ではありますので、今までですね、春に種まいて夏に一生懸命耕してですね、水をやってたものが収穫が上がると、あ、神様のおかげだなということで、まあ、神様の実りをね、恵みを感じる月とあるというようなところでございます。そしてですね、そういったところから一つですね、大きなお祭りがあります。それは、まあ、秋祭り、全国で繰り広げられる、まあ、今年は中止になるところも多いかもしれないですけれども、秋祭りというのがありますね。でその中のもう最も中心的なもの、それがですね、まあ、宮中祭祀、天皇陛下がされるですね、祭祀ということですね。それが10月17日に行われる神無祭というものになります。まあ、その年に収穫されたですね、お米を天照大御神に捧げると、祭るという とっても大切なお祭りになります。終戦までは国を挙げての、ね、祝日だったんですけれども、まあ、戦後は祝日ではなくなってですね、まあ、伊勢の地元のお祭り的な感じにはなっているんですが、まあ、非常に大切な意味のある、お祭りになっております。これ儀式が終わるまではですね、まあ、新米食べないみたいな風習もあったりもします。そして、まあ、この10月17日の神無祭と、もう一個対になるのが11月23日、これはですね、新嘗祭というのが再来月ですね、再来月にあります。神嘗祭は神様に捧げると、そして新嘗祭はですね、神様を祀って、さらにそのお米を天皇自らが食すというようなところの意味合いになります。まあ、非常に、ね、神嘗祭、新嘗祭、非常に、ね、重要なお祭りになっております。そしてですね、このこういうね、まあ国を挙げての、ね、収穫を祝うというようなところがあります。そしてですね、お月様のイベントもあります。ですね、まあ、中秋の名月っていうところと、もう一つ十三夜ですね、この、中秋の名月がまず10月1日にあってですね、その後、10月29日に中秋の十三夜があるということですね。で十三夜っていうのは、まあ、非常に縁起の良い月とされてですね、拝むと成功すると、財運とか豆名月、栗名月というようなところですね、そういうところの月見の習わしがあります。そして、ハロウィンというのがですね、10月の末にあります。まあ、今年はあまりね、お祭り騒ぎみたいなのはならないかもしれないんですけれども、もともとはヨーロッパのですね、ケルト民族という方たちのですね、大晦日ということになります。でそれして、まあ、ハロウィンが大晦日なので、11月1日がお正月だったというような文化にですね、まあ、季節的にも ね、収穫祭の意味合いもありましてですね、これは10月の末っていうのはですね、大晦日と秋祭りとですね、もう一つお盆が合わさったような日になるんですね。まず11月1日というのが新年にあたります。季節的には収穫の時になりまして、幽霊やお化けのイメージではですね、この世とあの世がつながる時期とされることから、実際にキリスト教徒でもですね、11月2日は万霊節といって死者のために祈る日とされているということですね。ですので、まあ、11月1日が新年 で12月2日が、まあ、死者を祀る日というような感じでですね、お盆と正月が重なるみたいなイベントが前夜祭というのがハロウィン的なものになりますね。なので、まあ日本的なところと照らし合わせましてもですね、収穫のお祝いとですね、まあ、そのこれからの、ね、まあ、季節の幕開けというところでお祝いするというところで、だんだん日本にも馴染んでくるというようなところですね。まあ、仮装パーティー的なところは、まあ、日本独自かなとは思うんですけれども、まあ楽しむこと自体はいいことだと思いますんでですね、まあまあ、どんな形でこれから変化していくかはちょっとわからないところはあるんですけれども、まあ、根本はやはりですね、収穫を祝うというところに共通してくるんじゃないのかなと思います。そしてね、この今年の10月っていうのは、ですね、まあ、満月が2回あるんですね。10月1日あ2日とですね、10月31日ですね。中秋の名月というのが、まあ、暦の上では10月の1日で、実際の満月が2日と。なので、まあ、10月1日、2日は、そのお月見ですね、を楽しんでいただいて、もう一つ10月31日、2回目、1ヶ月の間に2回満月が来るということですね。これが、ブルームーンと呼ぶようなものになりまして、まあ、非常にね、おめでたいものとされております。そして、その10月31日のね、満月、ブルームーンが、ハロウィンの日と重なるということでですね、非常にスピリチュアル的な意味合いにおきましても大きな意味合いのある一日になるんじゃないんでしょうかというようなことですね。ですので、まあ、月っていうのは一つこの満願成就というようなものの象徴とされまして、願いが叶った状態ですね。まあ、月に願いをみたいな言葉もありますけれども、まあ、満月っていうのは、まあ、すでに叶った状態というような、まあ、ありがたいなと感謝をすると、まあ、すでに今あることが今の現状っていうのは、まあ、何かが叶った状態であるわけですから、まあ、その現状に対して感謝を捧げるみたいなところですね。そして、まあ、もう一つそのもう一個ね、新月というものは、まあ、お月様自体は見えないんですけれども、まあ、これから月が満ちていくということに関しましては、願いをかける願掛けに非常に適した日になるということですね。まあ、満月はお月様に感謝を捧げる日、新月はお月様に願い事をかける日というようなことになりまして、この10月の新月というのがですね、10月17日になりまして、先ほど天皇が、お米をですね、天照大神に捧げると言いました神嘗祭と同じ日になるんですね。今年は偶然にも新月願掛けに最も適した、17日は、非常にお米の収穫の お祭りの一日であるということでですね、非常にこの10月17日というのもおめでたい一日でございますので、まあ、一つですね、お願い事をするなりですね、まあ、感謝の意を捧げるなり、まあ、いろんなことをね、この10月というのは、まあ、おめでたい、もうスタートから終わり、そして中盤までおめでたい節目がごっそりと詰まった特別な1ヶ月になりますので、まあ、非常にね、縁起のいい1ヶ月ということで大切に過ごしていただければと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方は人との絆が強まる時になります。抜け駆けは NG、 今は自分から動かずに上からの指示に従うことが開運のポイントになります。
自分から指示をもらいに行ってください。
2月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、生みの苦しみに耐えていく時になります。むやみやたらと動くことは NG、 周囲を引き立てることが開運のポイントです。
周りの人のいいところを探しましょう。
3月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、3月生まれの方はですね、節度を持つことが大切な時になります。しかし堅苦しすぎ、厳しすぎは NG です。自分も周囲も楽しめるような方針で進むことが開運のポイントになります。
ほどほどの温度感でいきましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が花丸です。
はい、4月生まれの方は自然に問題が解決していく時になります。作為的な行動は NG です。成り行きに身を任せることが開運のポイントになります。
焦らず落ち着いて流れに身を任せてください。
5月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、不可能に思えても必ず解決の道がある時になります。問題を表沙汰にすることは NG、内密にことを運ぶことが開運のポイントになります。
ずっと考えてみると何かしらアイデアが出るものです。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、スピードを落とすべき時になります。焦りと暴走は NG です。冷静な判断をすることが開運のポイントになります。
これまで気づけていなかったことに気づくチャンスです。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方は、疲労が重なっている時になります。こういう時に盲信、猪突盲信することは NG です。心身を癒すことが開運のポイントです。
しっかり働くためにしっかり休みましょう。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、正しい道に立ち返る時になります。目先の快楽や私利私欲は NG、 本来の目的に専念することが開運のポイントになります。
未来の自分がより良くなる行動選択を心がけてください。
9月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、まだ気が熟していない時になります。無理に進むことは NG、 しっかりと準備をすることが開運のポイントになります。
じっくりと様子を伺ってください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、10月生まれの方はですね、大いに実力を発揮する時になります。おごり高ぶりと私利私欲は NG、 苦労を買って出ることが開運のポイントです。
勝っても兜の尾を締めてください。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、自信を失いがちな時になります。他人を当てにすることは NG、 勇気を持って正義を貫くことが開運のポイントになります。
自分の判断をしっかりと磨いてください。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、すべてにおいて時期尚早の時になります。空回りするので焦りは NG、 決断の前に熟考することが、開運のポイントになります。
今は蓄えを着実に増やしてください。
はい、ということで、まあ、1月の方から12月の方までざっといきましたが、まあ、トータル全員に対して共通のテーマはですね、まあ、おごりや慢心は よろしくありませんと、まあ、人との、ね、信頼関係を結んでですね、しっかりと信用を積み重ねていきましょうということですね。そして、焦らずですね、正しい道に進むというところが大切になってくるのかなということですね。まあ、これはまあ普遍の心理というかですね、まあ、季節時期に関わらず大切なことではあるんですが、まあ、特に大切であるというふうに意識していただければと思います。そしてですね、そのような形で10月を過ごしていただいた暁、翌月はですね、まあ、11月ということですね。まあ、旧暦の言い方は霜月というような感じでね、霜が降りる時というようなことで、だんだん寒くなってくるタイミングになるんですね。 そしてこの寒くなってくる時というのは、まあ年末もそろそろというような感じで、12月のちょっと手前というようなところでですね、そういう準備も始めなくてはいけない時になってくるということですね。なので、まあ秋のね、楽しみですね、まあ、秋祭りあるかないかは分かりませんが、まあそのまあ、結構、ね、コロナには警戒しながらにはなりますが、秋を楽しんでいただいて、秋の夜長を楽しんでいただいてですね、お月様をおめでていただいた、そして、まあ、他には、紅葉とかですね、そういう、まあ、この木のこの木のですね、もう最もこの燃え盛る熟する時というような時ですね、まあ、そういう木を受けていただいて、冬支度に入っていくということですね。でこの冬というのがまた一つの、大切な時になりまして、まあ、春に芽吹くためにはしっかりとですね、地中にエネルギーを貯めていかなければいけないということですね。まあ、秋でいろんなもの、ね、収穫物得るものはあるとは思いますが、まあ、それとそこから冬の季節になると蓄えるということがテーマになります。これはまあお金の貯金だけの意味じゃなくてですね、いろんな実力を蓄えるとかですね、エネルギーを蓄えるとか、またね、春に芽吹いていくために必要なものになりますね。そういったことがね、しっかりしていく準備をするためにもですね、まあ、秋の終わりの11月というのはこう大事になってくるということですね。でそのためにもこの次の10月というのは大いにね、収穫を祝い楽しみですね、大きくものを得るというところで、いろんなものをね、ゲットしていただきたいと思っております。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月31日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。